さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さてリスナーの皆さんのお家では家族で家事を分担できているでしょうか。内閣府の調査によれば夫婦間の家事の分担比率は妻、どちらかというと妻という家庭が合計で8割を超えているんだそうです。そんな状態にちょっとユニークな角度から風穴を開けるみんなで気づく家事と育児と思いやりしれっと優子さんというカルタカードが登場しました。これは NPO 法人人コネクト兵庫によるライフアシストプロが生み出したキャラクターしれっと優子さんを主役にしたカルタで、最大の特徴はその名の通りしれっと本音を伝えるしなやかさなんだそうです。怒りでも諦めでもない絶妙な温度感と家族で囲むカルタという空間が、あるあると笑い合う時間と、じゃあうちはどうするという次のステップに進むきっかけになるかもしれません。ちなみに今私の手元にそのしれっと優子さんのカルタがあるんですけど、例えばですね、私が面白いと思ったのがうですね、嘘でしょ、たった一回そのドヤ顔で、あのイラストにはおそらくしれっと優子さんの旦那様ですね、旦那さんが一回だけちょっと洗濯物を取り入れて畳むのを手伝っただけで俺はやってやったぞ感を出している絵が描いてますね。ムカつきますねこんな旦那最近はさ、イクメンとかさ、そういう言葉もしばらく前からできてきてて、家事を手伝ってくれる旦那さんって、家事もそうですけど、あとは子育てだね、ヘルプしてくれる旦那さんって本当に増えたかとは思うんですよ。それこそ昭和から比べるとですよ。だけどやっぱりまだまだ基本的に女性の方が家事だったりとか、子育ての負担は多いんじゃないかなって思う。子供っていうのは、あ、じゃあ今日はこの服着たくないとか、靴下はキティちゃんだって言ったのにこれはミニーだとか、もう行かないとか始まったりとか、朝ごはんはパンは嫌だったのにおにぎりが良かったのにどうしてパンなの、昨日行ったのにとか文句を言われてなだめながら、髪型もそうですよ、ポニーテールが良かったとか三つ編みが良かったとか、もう前全部ですよ。もう女の子2人ともなるとおしゃれだから、そう、それをやってで、なんとか時間通りに、私の場合は車なんですけど車で送ってみたいな、これ全部私が全てやります。で家に帰ると旦那まだ寝てますね。で急にここで愚痴をバーッと言ってしまったんですけど、でも何々くんのお家はとか何々ちゃんのお家はパパが完全に朝やってるなっていうところも結構見かけるんで、最近はしっかりお手伝いをしている旦那様も増えてきているんじゃないかなと思います。すいません、なんか冒頭で私の愚痴がバーってなって、これを聞いたね夫の友人とかがお前めっちゃラジオで言われてたぞとか後で言って、険悪にならないことを皆さん祈っていてください。ということで今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。オアシスでモーニンググローリー。オアシスでモーニンググローリーでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。早速紹介していきましょう。まず最初のお便りはラジオネーム太郎さん、矢沢陽子さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様こんばんは。新潟からラジコで聞かせていただいております。ありがとうございます。メールテーマのやりたいとは思っているけど先延ばしになっていることは部屋の片付けですね。やらなきゃな、土日の休みにとか次のまとまった休みにと何かと言い訳をして結局しないままになっております。やりと決めたからにはやらなければいけませんね。頑張ります。番組も800回を超えたんですね。おめでとうございます。そうなんですよ、今日862回目のオンエアなんで、頑張ったら900の字もちょっと見えてくるかもしれないという感じです。ありがとうございます。片付けね、この先延ばしをテーマにしてから皆さんだいたい片付けが全然できてなくてってメールをたくさんいただいてるんですけど、これはもう自分の中のやる気スイッチをどのタイミングで自分は入るのか押せるのかっていうのを 見極める必要があると思う。例えば私が先週紹介したのはテンションの自分のね上がる音楽をかけながらパパパパと作業に入ると、で1日で必ず終わらせると。だから部屋全体ってなっちゃうととてもじゃないけど自分は1日で終わらないって、そういう人は今日はもうこの部屋、今日はリビングとかもう自分の中で決めて残さない。もうリビングやるって決めたらちょっと端っこの方まだ残ってるけどこれはまた次の機会にってやると意味がないので、もうこの日やるって決めたらその一角は絶対やるっていう感じでお願いいたします。もうそれしかないと思います。太郎さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてのメッセージはラジオネーム今ちゃんさん。陽子さんこんばんは。毎月レシートを集めて家計の収支を確認していますが、なかなか後回しになっています。新しい月が始まって中頃になってしまい、後回しにすればするほど金額の差額が何だったかなと思い出せなくなっています。月替わりにはできるようにしたいです。これね、私もあのレシートを結構しっかり取ってるんですけど、本当にごちゃごちゃになるんだよね。ごちゃごちゃになって、でいざなんか自分がしっかりやらなきゃいけない時になって、何月のレシートどこだっけみたいな感じで分からなくなったりとか、であのアプリとかもあるじゃないですか。でもあのアプリも毎回毎回自分で写真を、レシートの写真を撮って、保存してみたいなのをやらなきゃいけないんで、意外と面倒だったりね。で写真撮ったのになんかこれ日付間違えてんじゃんとか、金額間違えてるじゃんって自分で手作業で修正したりしなきゃいけなかったりもするんで、結局は面倒くさいことって一気にやるしかないのかなって私はちょっと諦めちゃったりもしてるんですけど、毎月思います。毎月その整理しなきゃいけない時になると、だいたいそうですね、月末かな私の場合は、まあやるんですけど後悔するんですよ。はあ、毎日毎日日々やっておけばこんなことにならなかったのにと思ってあのシュンとしております。一緒に頑張りましょう。今ちゃんさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com です。またはナック5のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。岩崎宏美でシンデレラハネムーン。岩崎宏美でシンデレラハネムーンでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。ラジオネーム、スマホをトイレに持ち込むなさん。陽子さんこんばんは。最近小学2年の娘がロックにハマっており、ライブ行きたいというので連れて行きました。娘はノリノリだったんですが、私はライブハウスに慣れておらず、こんな狭くて人の多い空間で爆音が鳴るのとびっくりでした。こういった環境で小さな時から音楽に触れさせることは果たして善なのでしょうか。これね、何とも言えないです。その環境にもよると思うんですけど、例えばホールクラスの、まあ、大きなステージでライブをされるバンドだったりとか、アーティストさん、アイドルさんもそうなんですけど、まあ割とあるのが、私先日 TWICE のライブに、新国立競技場行ったんですけど、やっぱり未就学児は NG だったんですよ。未就学児っていうことは小学校1年生からは OK だけど下の子はダメよ。だからうちの子供たちはまだダメっていうところで、他のアーティストさんもそうですね、未就学児 NG にしているところは割かし多いかと思います。ただ、スマホをトイレに持ち込むなさんの場合はお子さんね、もう小学生とということなんですけど、その我々みたいなのライブハウスでやるロックバンドで友達が子供連れてくるなんていう楽しい時間も割とあるんですけど、どうしても爆音が鳴る、その爆音だぜっていう感じのあのバンドだと耳が壊れてしまう可能性があるから、なんかそれ用のヘッドホン的な、子供用ヘッドホンをつけて参加してる、ライブを見てる子供が多いです。うん、 だからもし次行くのであれば、すいません、もしかしたらそんなのとっくにしてるよって言われちゃうかもしれないんですけど、もしこの間してなくて次もし行く機会があって、ライブハウスにっていうことなんであれば、もしかしたらそういったキッズ用のヘッドホンを持参で行くともっと安心かも知れないです。でもなんかその子にもよると思うんですけど、やっぱり大人がたくさんで、まあ、お酒もあるし、それがねもしかしたらなんか怖いって思っちゃうタイプだったら、もうちょっと大きくなるまで我慢するのもありだと思うし、逆になんかそういうたくさんの人と会うことで、たくさんのいろんなジャンルの音楽聴くことによって、すごくなんか自分の中の成長をね、じゃあ私も音楽に憧れるわとか、ギター弾いてみたいとかもいいし、そういう場所で働いてるスタッフさんかっこいいっていうことなんだったら、なんかねそういうのにつながるんだったら、全然行くのは私はお耳を守りつつであったらいいんじゃないかなって思っております。スマホをトイレに持ち込むなさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、ヨーコの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。木村カエラでリルラリルハ。木村カエラでリルラリルハでした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かってる時間帯ではありますが、今日お誕生日のミュージシャンを勝手にお祝いしちゃおうというコーナーです。まずは今日7月12日誕生花はアキレア、犬ほおずき、シャクナゲ、リナリアです。アキレアには勇敢、真心という意味があります。さらにバースデーカラーというものがありまして、7月12日これすごい素敵な名前です。マジョリカブルー、先週も確かブルー系だったので、7月はあれなんですかね、ちょっと青っぽい色が多いのかもしれません。すごく素敵な青でございます。この色には真理を追求する人々の指導者という意味があるそうです。さあ、そんな特徴を持つのでしょうか。7月12日生まれのミュージシャンはババン、渡辺美里さんです。お誕生日おめでとうございます。幼い頃から歌が大好きで、10歳の時にはすでにプロの歌手になることを決意していたそうです。高校時代に誰かに歌を聴いてもらわないと始まらないと思い、アイドルの登竜門だったミスセブンティーンコンテストに出場、最優秀歌唱賞を受賞し、見事にデビューのきっかけを勝ち取りました。1985年にデビューし、翌年マイレボリューションでチャート1位を獲得します。同じ年、女性ソロシンガーとして日本初となるスタジアム公演を西武スタジアムにて成功させ、以降20年連続公演という前人未到の記録を達成します。渡辺美里さんといえば西武球場ライブという代名詞ともなっています。今年は7月15日にニューアルバムバースデーをリリース、さらに11月8日には西武ドームにてスタジアム伝説復活スイート60の公演が予定されています。もう渡辺美里さんといえば絶対にもうマイレボリューションということで、こちらを聞いていただきましょう。渡辺美里でマイレボリューション。渡辺美里でマイレボリューションでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていること、読もうと思って買った本がどんどん溜まっちゃってるとか、人生で一度も洗ったことのないカーテン、今年こそは絶対に洗うなど、やろうとしているけどずっとできていないことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。7月25日土曜日、渋谷クラブクロールにてビートリレーションに出演します。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続き NAC5 を楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。